はい、今日は昇進下を少しずつお話をしていきたいと思います。まず最初からですね、奇妙ですね、奇妙無量十如来南無不可思議光ですね。これは、無量十如来に奇妙しってことですね。不可思議光に南無いたしましたと、こういうふうに読みますね。ここで無量寿如来、ですね、不可思議光、これ如来が省略されています。字数の関係で。これは共に同じ方を言われていまして、阿弥陀仏のことなんですね。阿弥陀仏の方、だから阿弥陀仏のことを無量寿如来とも不可思議光如来ともこう言われるんですね。だから無量寿如来のことを、阿弥陀如来、阿弥陀仏のことを無量寿如来ともですね、不可思議光如来とも言うんです。さあなぜかというと、阿弥陀仏にはですね、この無量寿というお徳と不可思議光というお徳があるからなんです。ですね。インドの言葉でですね、阿弥陀というのは、これは無量っていう意味なんです。これ、阿弥陀、阿弥陀っていうのは、無量っていうね、阿弥陀。無量っていう意味なんです。だから阿弥陀仏というのは無量の仏様っていうことなんですね。この無量っていうのは、計り知れないっていうことですね。計り知れない、そういうお徳を持たれた仏様っていうことです。そこで、阿弥陀経の中にですね、なぜこの阿弥陀仏のことを阿弥陀とこう言われるのかということについて、次のように教えられていますね。それが175ページ。左から 1,2,3,4 行目。175ページの左から 1,2,3,4 行目にですね、舎利仏、何時が心においていかん。かの仏を何が言えぞ、阿弥陀と合する。こういうふうにね。舎利仏、この舎利仏っていうのは、お釈迦様のお弟子です。 そのお釈迦様の弟子であるシャリホツに対して、シャリホツよ、あなたはどうして、あの仏様が阿弥陀というお名前であるかわかるか、こういうふうに聞かれている。それに対してシャリホツはね、お答えになってないわけですね。ですからお釈迦様がこのシャリホツに対してですね、なぜあの仏様のことを阿弥陀とこう言われるのかということについて解説されているんです。はい、一つはですね、シャリホツ、かの仏の光明は無量にして、一つは光明無量の仏様だからっていうことですね。光明、光明が無料であるっていうことですね。一つは、かの仏の光明は無料にしてと、ね、ですから光明無料の仏様だから阿弥陀仏というんだ、こういうことですね。それがここに、かの仏の光明は無料にして十方の国を照らすに生下するところなし、ね、この無料というのはどういう意味かというと、生下するところがないという意味で無料だということですね。生下するところがない、生下するところがないということで無料というんだと。この意味についてはもう少し後からお話をしますね。この上に号して阿弥陀となすと、ね、光明無量の仏様だから、だからかの仏様のことを阿弥陀仏とこういうふうに言うのですよと、こういうことですね。で次にですね、シャリホツ、かの仏の寿命およびその人民も無量無変アーソーギーコーなり、カルガイエに阿弥陀と名付くとですね。もう一つの無量というのは寿命を無量と、寿命が、寿命というのは命ですね、命が無料である、つまり永遠の命を持たれた仏様、そして永遠の命にする仏様ということです、ね、私たちを永遠の命にしてください。だからシャリホツ、かの仏の寿命およびその人民も、ね、阿弥陀仏だけじゃなくて阿弥陀仏に救われた人たちの命もってことですね。無量無変アーソーギーコーなりとこう書いてありまして、計り知れないほどの命を持たれた方、そして計り知れない命にしてくだされる方 これが阿弥陀と言われる仏様なんだということです。ですから阿弥陀仏とはどういう方かというと、一つには光明無量の方、もう一つは寿命無量の方、ね、だから阿弥陀と言われる、阿弥陀と言われるんだと。親鸞聖人はその正真偈の初めに阿弥陀仏のこの二つの大きなお徳を出されてですね、親鸞寿命無量の阿弥陀仏に奇妙いたしましたって言われてるんですね。もう一つは光明無量の阿弥陀様に南無いたしましたとこう言われているんです。だからこの二つで何が言いたいかというと、親鸞阿弥陀仏に奇妙いたしましたとこういうふうに言いたいだけなんです。だから二つ並べてあるからね、何度も何度も言わずに折れないっていう意味じゃないんです。何度も何度も言いたいってことではなくて、二つ並べてあるのは、それは阿弥陀仏に救われるとはどういうことかということをより明確にされただけなんです。阿弥陀仏に救われるということは無量寿如来に奇妙することであり、不可思議光如来に奇妙することなんだ。だから大きく二つのことが知らされるってことなんです。二つのことが知らされる。阿弥陀仏に救われるとどうなるのか。それは親鸞聖人、無量寿如来に奇妙いたしました。不可思議光に南無いたしましたという言葉で、わかるということですね。阿弥陀仏に救われたかどうか、ね、どういうところからはっきりしてくるか、それは無量寿如来に奇妙しているかどうかなんですよ。不可思議光に南無しているかどうかでわかるっていうことなんですね。そこで無量寿如来に奇妙したとはどういうことか。先ほど、かの仏の寿命もおよびその人民も、阿弥陀仏に救われた人たちも無量無変阿弥陀光なりと、つまり永遠の命にしてくれるということなんですね。ということは、私の心が、私の命がだんだんと永遠の命になっていくってことなんです。ここで分かっていただきたいのは、永遠の命というのは肉体のことではありません。私のこの肉体に宿る魂が永遠の命に少しずつ変わっていくってことなんです。ガラッとじゃなくて少しずつ変わっていく、ね、変わっていくから私たちの心はあることが知らされるわけですね。少しずつね、永遠の命にさせていただいているっていうことは、あることがね、だんだんと知らされてくる。それはどういうことか、ね、例えば私たちが、地上では7日間しか生きられないセミを見たらどんな気持ちになります？
かわいそうだな、もっと長生きできたらな、
ねえ、かわいそうだな、もっと長生きができたらいいな。そのわずか7日間のね、命しかないのに、そのね、そうそうそうね、何年間もね、地中の中にいてやっと地上に出れたのに、その地上に出れた命がね、わずか7日間しかない。その7日間の命を見てね、その一生懸命泣いている姿を見て、かわいそうだな、 儚いな、こういうふうに感じますよね。カゲロウはですね、成虫になってから一晩で死んでしまうそうです。どうですか、カゲロウの一晩の命。それを見たら、私たちね、100年の寿命を持っている人間がカゲロウのわずか一晩の命を見たとき、どんな気持ちになるか。
儚いな、
儚いなと、ね。じゃあ永遠の命を持たれた仏様が人間の100年の命を見られたらどう思うでしょうか。
ありがと
う
ね。
そうですね、そう、儚いな、うん、どれくらい儚いんだろうと。ね、人間の命の儚さについてお釈迦様がお弟子の方にね、聞かれています、ね、人間の命の儚さとはいくら、ね、どれぐらいのものだろうか、そういうふうにね聞かれた時に、あるお弟子の方が、いや人の命とは儚いものですと。1週間ぐらいのね、わずか1週間ぐらいの命のように感じますと。1週間、そんな1週間って言ったら短いですよね。だけど振り返ってみるとね、自分のね50年生きてきた、60年生きてきた、70年生きてきた、80年生きてきた、でも振り返ってみるとあっという間ですよね。なんか1週間ぐらいって言われても、そうだな、確かにそれぐらいかもしれないな。私もね、ほんと時がね過ぎていくっていうのはあっという間だなってね、こうカレンダーを見て来月っていうとね遠いような気がするけど、気がついたらねもうそれが過去になってるんですよね。いやー、ほんと時はねあっという間に流れていく。そして人生というのはあっという間に終わっていくね、どんなに楽しいことをしても一瞬の、ね、楽しみでしかない。本当に一週間っていうのもそうだな。ところがお釈迦様はね納得されないんです。で、次のお弟子の方に聞かれたわけですね。人間の命の儚さというのはどれぐらいでしょうか。するとね、いやいや、そんな一週間ほどもありません。食事を食べているほどの間の、間しかありません。食事をね一食食べる、ね、あっという間にね終わってしまいますよね。食べたと思ったらもう終わって、いやいや、それも短いですよね。だけど人間の命というのは、まあ、そんなもんかもしれない。いや、これからの人生と思うと長いかも、長いような気がするかもしれないけど、振り返ってみるとってことですよ。自分の命をね振り返ってみると、いやー本当にそうだな、食事を食べているようなね、そんなこうわずかな間で過ぎていってしまったように感じる。いろんなことはやってきたけどね、過ぎ去ってしまうと本当にあっという間だったなと、こういうふうにね感じる。だけどね、お釈迦様は納得されなかった。じゃあどれぐらいなんでしょうかと他の弟子に聞くとね、そんな食事を食べているほどの間もありませんと。一息の間です。呼吸をしているようなね、吸った息、一息一息ね、そんなこう一息の呼吸の間に一生が終わっていくように感じます。これをね、人間がどう聞くかというと、吸った息が吐き出せなかったならばもう五章ですよと聞くんです。 多くの人は。これ人間的な発想ね。人間はこの吸った息が吐き出せなかったなら、吐いた息が吸えなかったならば五章だと。だから根性といっても一息一息しかないんだと聞いてしまうわけ。違いますよ。違う。100年の人生が一息なんです。100年の人生が仏様から見たら一息のように感じるんです。だって永遠の命を持たれた仏様から見たらね、地球ができて、そして地球が滅していくこともわずかな間なんです。その中で人間が生まれてね、死んでいくような、そんな100年の命なんていうものは仏様の目から見たら一瞬なんです。一息。この地球上にね、地球、その恐竜が現れて、そして絶滅していった時間も仏様の永遠の命から見たらわずかな間なんです。
そういうことだったんですか。
はい。この仏様の目から見た人間の命というものがだんだんと分かっていくのが無量寿如来に奇妙していくっていうことなんです。
そうなんですか。全然違う解釈ですね。
だから無量寿如来にだんだんと救われていくとですね、人生の儚さっていうものが痛いほど伝わってきます。あ、人生とは短いなぁと。あ、こうやっていく間に死んでいくんだなと。子供が生まれた瞬間からね、あ、この子もやがて大きくなるんだなと。一瞬で大きくなるように見えるんです。あ、そうやってこの子もやがて死んでいくんだな、この子にもやがて子供が生まれるんだな。そういうふうに、そのまだね、赤ん坊の時から大人の姿が見えるわけですよ。こう一瞬のうちに、同じように一瞬のうちに自分も年を取っていくな、60になるな、70になるな、80になるな、ああ死んでいくんだな、ああなんか明日にも死がやってきそうだね、そんな気持ちで生きていくわけ。
先生、私息子は今回39、来年で40ですけど、
はい、
生まれた時はそれを感じたんです。
はい。
でも真実が何もわからなかったので右往左往した人生でしたけど、
はい、
60過ぎて先生にお会いできて、
はい、
本当に今まで学んできたことの間違いだらけ、
はい、
人生の失敗だらけ、はい、知らされるばかり苦しかったんですけど、
はい、
なんかすごく希望が湧いてきたって感じしますね、
はい、
それがやはり阿弥陀様の光明に照らされているということなんでしょうか。
阿弥陀様の光明に今ね照らされている一つのね、
一つ
は無量寿如来ですから、人生とは儚いなっていうことを、今間違いだらけっていうのはこっち不可思議行、今は儚いなっていうことが知らされてくるってことなんです。儚いっていうことが知らされるとどうなるか、執着が消えていくんですね。はい、お金に執着してもね、一息でそのお金との別れなんです。
なくな
る。そう。ほらあんまりこうお金を持ってて嬉しくないわけ。一息で離れていくんだなと。ふう、はあ、もうこれで別れていくね。だから誰かと結婚してももう別れていく、うん、一息で。
そうでした。
だから一瞬のうちにあっという間にね、自分の手元からなくなる、お金もなくなる、ね、人もいなくなる、みんな離れていく。会うは別れの始めと言うけどね、会った瞬間から別れのことがよくわかるのが無量寿如来の力なんです。
そうなんですか。
ところが私たちは 天道というものを抱えてるんですね。逆さなものを持ってるわけです。天道っていうのは何かというと、必ず死んでいかなくちゃいけないのに絶対に死なないと思ってるわけです。これが天道というですね、無常の命を持ちながら永遠の命を持っているかのように思っている。だから執着するんですよ。永遠に生きておれると思っているから、ぎゅーっと握ったまま執着したまま離せないんですね。クローゼットの中にね、たくさんの服があったりしますよね。そういう服も必ず分かれていかなくちゃいけないっていうことが分かったら、執着せずに捨てられるはずなのね。いやいやいや、まだまだ着れる、いつか着る、いつ着るんですかその服を。いや、いつか着るんです。そうやっていつか着る、いつか着ると思っている心が死を否定している心なんです。だから私がね、整理をしてください、家の中にあるものを捨ててください、使っていないものを捨ててください、こういう話をするのも、それは必ず死んでいくんだということを知っていただきたいからなんです。なぜかというと、阿弥陀仏のお力は無量寿如来のお力ですからね。だから私たちに死というものを教えてくれる力なんです。だから奇妙できないんですよ。奇妙っていうのは心から参りましたと頭が下がることなんです。ね、心から参りましたと頭が下がることが奇妙。だから奇妙無量十如来っていうのは、親鸞必ず死んでいくということがはっきりと知らされましたということなんです。
救われたってことじゃないんですね。
それが救われたってことなんですよ、うん、それが救われた、死ぬということをね、全ての煩悩を生み出す原因が仏教では天道と知られてるわけです。天道、つまり真理を正しく見れない心、ね、天道。だから無常の命を持ちながら永遠に生きておれると思ってるんです。
頭ではいつかは死ぬと思う。やはり腹底は納得できないですよね。
そう、腹底では死というものを納得できない心があるんです。さあ、頭ではね、死ぬってことは分かってますよ。百も千も承知。だけど魂は死を否定している。なぜか、それは死後が怖いからです。私たちの魂は死後を恐れているわけです。だから死にたくないんですよ。魂は知ってるんですね、死後。この頭じゃなくてね、私の魂は死んだ後の世界をよーく知ってる。
ということは、また暗い心の闇の世界に戻っていくっていうことを知ってるってこと
ですか？そうそうそうそう。もう闇の世界にね、戻っていくっていうことを知っているから。
何も説明されるわけじゃないけど、虚しくて寂しくてどうしようもない心を抱えてるってこと
ですか？そうそうそうそう。だから死というものを否定したいんです。死なないんだ。
いろんな仕事とかいろんなことにかこつけて忙しくさせて、自分の心を分からないように分からないように動いてしまうってことはそういうことです
か？そう、そうやって死を否定していく、死を見ないように、死をごまかして永遠に生きておれるんだと思おうとするわけ。だから阿弥陀仏はかわいそうだと、だから永遠の命にしてやろうと、いわゆる肉体が滅んでも あなたの命は滅ぶことのない永遠の命にしてみせましょうと誓っておられるわけです。
それを私たちは逃げ回って掴もうとしてないってこと
ですか？そうですね。永遠の命で私たちは求めているものなんだけど、永遠の命をいただくと人生がいかに儚いかっていうことを見せつけられてしまうんです。人生がいかにあっという間であるかということを見せつけられてしまう。それは私たちにとって死を認めざるを得なくなるので、だから認められないという心が起きてくる。これを偽情というんですね。これを偽情というんですね。偽情とは一体何かというと、阿弥陀仏が私たちがですね、死んでいく、その死ぬとですね、苦しみの世界が待っている。だから認められない。認めたくない。認めたくないから否定してしまう。これ天道というんです。それを阿弥陀仏が救ってあげようと、永遠の命にしてみせましょうと。たとえ肉体が滅んでも滅びない永遠の命にしてみせると誓っておられる。そういうお得があるわけですね。これ寿命無料。ところが私たちはそれを否定するわけです。なぜかというと死にたくないからなんですね。死にたくない。なぜかというと死が恐ろしいからです。死が恐ろしくなければ死ぬことを認められるわけですね。ところが私たちの魂というのはもう死を完全に否定せずにはおれないものを持っているわけです。これ天道っていうんです。そして死を完全に否定しているところから様々な煩悩が起きてくるわけですね。執着という。だからなぜ煩悩が私たち起きてくるかというと天道が原因なんです。
執着が起きてくるのは天道が原因。
そうそう、天道、つまり、無常のものを無常と認められないね。例えばこれ服だったら使い終わったらもう使わないのに、使わないと認められない、いつかまたね使えるんじゃないか、こういうふうに思う心が私たちにあると、ね、だから私たちは自分のことをですね、死んでいくと認められないわけ。
天道の心で死んでいくと認められない自分の腹底の心があるということですか？
そうそう、天道の心で、死ぬということを認められない心がある。死ぬと認められないから永遠に自分のものになったんだと思って執着してるわけ。
そういうこと
だ。だから様々なものに私たちが執着するのはそれは永遠に私の手元に残るというね、そういう大前提から執着してるわけ。逆に言うと無常が無常だと分かってしまったら執着できない。だからお金に執着してる人は永遠に生きておれると思ってるのと一緒なんですよ。財産に執着してる人っていうのは永遠に生きておれると思ってるのと一緒なんです。だけどそんな私に永遠の命を与えてくださって、 この荒屋敷の中にね、永遠の命を訓授させていってってことですね。そして必ず死んでいかなければならないということを教えてくれるわけです。
その永遠の命を訓授させてっていうのは、
永遠の命っていうのは仏の命です。阿弥陀仏の命を私に訓授させてくれるんです。
あの、もう身につけさせてくださるということですよね。
そうそう、阿弥陀仏になっていくんです、私たち。つまり阿弥陀仏は阿弥陀様の命をね、私の中にこう植え付けていって、私を仏にしてやろうとさせてくださっているわけ。
が救われた人は長生きされるっていう、肉体も長生きされるっていうのはそういうことなんですか？
肉体も長生きされるのは、それは因果の道理を正しく知って肉体を長生きするような、うん、そういう生活習慣が身についているから。たとえ命が短かったとしても、その魂は永遠の命を持っておられるってこと。
で、それはその奇妙したするまでの間も少しずつ知らされていく。
奇妙をするっていうことはですよ、うん、頭が下がるって意味なんです。わかりますかね。頭が下がるっていうのが奇妙なんです。頭が下がるというのは、その前に頭が下がらないっていうのがあるわけ。わかりますよね。奇妙っていうのは必ずその頭が下がる。
要は先生、あの仏様よりかも自分の方が正しいと思う心は頭が下がらない心ですよね。
頭が下がらないっていうことは、はい、無常だということを知らされなければ反発するということもないんじゃないですか。
そうですよね。
自分の中で無常だぞ、無常だぞっていうことを知らせていく働きが無量寿如来の働き、うん、その無常だぞ無常だぞっていうことを知らせているから、それを見たくないという反発の心が起きる。反発の心が起きてるっていうことは、無常を知らせるという働きが私にかかっているからですよね、
うん、あ、はい、だから頭が下がるわけね。
そう、それがだんだんと認めざるを得なくなって奇妙をしたという時が来るわけ。
おっしゃる通りでしたっていうこと。
そうそうそうそう。だからそれまでは頭で分かっているけど、腹底が認めないというですね、反発している心があるわけです。
天道の心で、
はい、
ね、
その私が奇妙をしたっていう時が来るわけです。頭が下がったと、ああ私はなんとね、愚かなことを考えていたんだろうと、永遠に生きておれないのに永遠に生きておれると思っていた、なおかつね、死なないと思っているのに死ぬと思っていたわけです。
家族では死なない死なないっていう心があるのに、頭では死ぬんだ死ぬんだ。
そうそうそう、だから人間必ず死んでいく、うん、そんなこと分かってるよぐらいに思っていた、うん、でも実際はね、目の前のものに執着しているっていうことは死なないと思ってるのと一緒なんです、ね、ずっと自分のものになると思ってるから執着するんですよ。死ぬということが分かっていたら、たとえ100年後でも200年後でも死ぬっていうことが分かっていたら、使わないものは捨てれるんです。
そうか、でもそのいつかというか、そのちょっと状況が変われば使うんじゃないかっていう、そういう気持ちという、
状況が変われば使うかもしれないっていうのは、その使うまで生きておれるという大前提なんです。
死ぬない心なんですね、要はね、
はい、
まあ、年齢って普通の年齢でいけば、まだ10年20年はなんか何事もなければ生きられるなって、
10年20年の間に使うと思ってるわけです。
そうですね、
10年20年の間って、ね、今まで10年20年の間使ってなかったのにね。これから10年20年の間に使うと思ってる、うん、そして10年20年も生きておれると思ってる心は、永遠に生きておれると思っている心なんです。
その 10年20年、まあ、普通に行けばそのぐらい生きられるなって、その間に使えるかもしれない、かもしれないじゃない、いかんだね。
だから必ず死んでいかなくちゃいけないと思ったら、
うん、
客観的に見れるんですよ。
また手放すことも早く決断できる。
そうそうそうそう、必ず死んでいかなくちゃいけないと思ったら、主観を交えずにこれが使うかどうかっていうことを判断できるんです。
あ、だからその10年20年の間にこういう時にこれを使わなきゃいけないから取っておこうと、
10年20年の間に使わないと判断できるんです。
使わないと判断できる、
はい、なぜなら10年20年の間使ってこなかったから。
大事に大事に取っていたのも飽きましたよ。もう分かりました。そうか、そういうことだったんだ。
今まで10年間使っていなかったならば、これから10年間使うことはないですよ。
かもっていうことは未定ですし、分かんないですね。だからそうなんですね。
今まで3年間使ってなかったらね、もう使うことはほぼないです、
うん、捨ててきたんだけどな、まだかな、うん、やっぱりその使ってな、来なかったものを思い切って捨ててみなければそういうの分かんない。
だから使っていなかったものはこれから使うことはほぼありません。
これ今までだいぶバザーにも出してきたんですけど、
はい、
まだやっぱりあるかもしれない。もう一回
まだよく見ていきますね、はい、使ってないものをこれから使うということはないんです。ほぼない。
だいぶ捨てたんだけど、まあ、それは執着でしかない。
そう、執着、それは腹底に死なないと思っている心があるからなの。例えば明日死ぬと思ってないでしょ。
まあ、だからその何があるか分からないっていうのは分かりますけどね。ただ
明日死ぬとは思ってないでしょ。
思ってないですね。
明日になったらどうですか。
一緒ですよね。
そう、だからここ10年20年っていうのは単なる言い訳なんです。つまり10年20年は生きておれるというふうに考えて、私は死ぬことぐらい分かっているんだと思わせてるだけでね、実際は永遠に死なないと思ってるわけ。その10年後20年後になったら死ぬと思えるようになるかというとそうじゃなくて、明日も生きておれると思ってるから結局永遠なんです。
あ、そうか、明日も生きておれるという気持ちがある以上は10年経っても20年経っても同じ。
そう、ずっと生きておれると思ってるんです。ずっと生きておれるから、その生きてるおれる間には使うこともあるじゃろうと思うんです。
でも実際はないということですね。
実際はない、はい、そう。
だから今使っていなければまず使うことはない。
ないです。そう、つまり変わってしまったんですよ、自分が、うん、このものを使いたいと思っていた私はもう昔の私であって今の私じゃないんです。
なんかすごく嫌な気がする。ごめんなさい。
嫌だって、これが阿弥陀仏の無量寿如来の働きなんですよ。それを知らせる働き、それを知らせる働きですよって話をしてるだけなんです。それを私が説明するとね、ぐさっと、いやそれはね、ちゃんと阿弥陀様から知らされてもショックを受けないように私が徐々に話をしてるだけでね、
なん
こういうのを知らされますよって言ってるんです。で、奇妙、頭が下がると、下がってないから捨てられないわけね。
本当に明日死ぬとは思えないのは確かだし、
そう、
それが10年だとも同じということ。
だ、本当に死ぬと分かったらね、家に対して執着なくなるんです。ということは死なないと思ってるんですね。永遠にこの家は私のそばから離れないと、永遠にですよ。1億年後も1兆年後も。
なんかすごく嫌がってますね。なんか 現在ちゃんと
シワが座
ら
ない
から何か言い返そうとしてるみたいですね。
それをいやそうじゃないんだそうじゃないんだっていう心を天道って言って、
はい、
それを反発する心を偽情って言うんです。
なんか言い訳しすぎる探してました。
そうそうそうそう、なことはないよ。10年の間に一度は使うかもしれない。違う、使う時には買ってくるんです。
最近の好みのものを買える。
そうそう、自分のね、うん、いや好みも変わってるから使いたいなと思う時には新しいものを買ってきてるんです。
そうだわ、
お金が全くないなら別だけど、お金がね定期的に入ってるんだから、お金も無常だからね、死ぬまでに使いたいなと思って買っちゃうじゃないですか。だから自分が使う時になったら使いたいものを買っちゃってるはずなんです。だから古いものは使わないんですよ。気に入ってるものは今も使ってる。これね、私も気に入っているこういうホワイトボードマーカーいつも使ってる。だから使い終わったら捨てる、で新たなものを買ってる。で使わなくなったものは結局使わないんです。それは私が変わってしまったから使わなくなったんです。環境が変わったから使わなくなったんです。
そう、まずその自分が変わってきてるってことが認識できてない。
自分が変わってるっていうことを認められない心を天道って言って、それは死を否定している心なんです。
だからその10年の間には使うだろうという気持ちが、
そうそうそう、
出てしまって、
そう、
でも自分のその容姿だけじゃなくて心も変わってきてる。
そうそうそう、そう。だから若い時は結構新しいものを取り入れているはずなんです。それはなぜかというと若い時は死ぬと思ってないからです。ところが年を取るといよいよ死んでいかなくちゃいけないっていうことがもうよく見える。例えば自分の両親が死んだり、自分の友人が死んだりですね、自分の身の回りで死というものに触れ始めてくるんです。そうすると否応なしに死というものを思わずにはおれない。だから死にたくないという気持ちがどんどんと強くなっていく。
じゃあ先生、いつ死ぬのか分かってるし、もう 死ぬっていうことは十分分かってるんだから、いつ死んでもいいんだっていうことは、死にたくないって言ってるのは羨ましいですね。
そうですね、いつ死んでもいいんだっていうのは死があまりにも恐ろしいから、いつ死んでもいいんだと言ってるだけなんです。本当は死にたくない、死にたくないですよ。なぜかというと私たちの魂はその死んだ後の世界を刻み込まれてるからね。だけどまあ安心してください、永遠に死そのね苦しみの世界が待ってるわけじゃなくて、すぐにその苦しみから逃れたいと思って肉体を持って現れてきてますから。だからずっと続く果てしなき続く苦しみってことではないですけど、魂はその苦しみの世界というのを覚えてるんです。
じゃあもうこの根性にこういうご縁をいただいて心の解決をしていかない限り、またそのルテンリンネと同じこと。
そうそうそうそう、もうずっとルテンリンネを繰り返していく。その一番のもとは死を認められないという心なんです。その死というものを認められないのは、それは私たちの命というものがね、そんな後に苦しみが待っているからなんです。だけど阿弥陀仏はその命を救ってやる、どう救うか、永遠の命にしてやるって言ってるんです。
今現在ただいまってことはそういうことなんです
か。そうそうそう、だからこの肉体は滅んでも永遠に崩れない命にしてみせる。永遠の命にするっていうことは、この命が儚いっていうことを知らせるっていうことでもあるので、私たちは反発するわけです。これは偽情ね、いや死にたくない、私は死ぬし、そんなね10年のうちに一度は使うかもしれない。10年に一度しか使わないものを置いとく方がもったいないです。その場所には他のものがまだ置けるはずなんですよ。そのスペースには 他のものが置けるんです。10年に一度しか使わないようなもののために置いとく場所、場所代、どれだけかかると思いますか？例えばマンションを借りるとしたらね、10年に一度しか使わないようなものを置いておいたらマンションが狭くなるじゃないですか。ね？そうでしょ？そしたらその10年に一度しか使わないもののためにもうちょっと広いマンションを借りようか、こうなるじゃないですか。もうお金の計算から言えばですよ、その場所のお金だけを考えてみても結構な額になるんですよ。そしてその場所がその10年に一度しか使わないようなものを置いとくために不自由な思いを私がするわけ。その10年に一度しか使わないようなものと私の人生とどっちがね、価値があるんですか？その10年に一度しか使わないものを置いとくために私は不自由な思いを10年間するんです。
そこまで考えたことなかったです。
例えばなんかね、食器棚がいっぱいだったら、欲しい、なんかこれね、いい食器だなって買ってきても置けない。なぜかというと、10年に一度しか使わないような食器がね、ずらーっと並んでるから。で、毎日使いたいなと思って買ってきた食器が使えないんですね。だからしょうがない、もうね、もう一つね、広い部屋を借りて私の使いたいものを置くために新たな部屋を借りようかってなったらすごいお金かかるじゃないですか。
最近は収納場所をまた新たに、
はい、
借り切って入れとくっていう人も増えてきて
ますね。そうそうそう、それはね、10年に一度100年に一度しか使わないようなもののためにね、ものすごいお金をかけているってことになるんです。
逆を返してビジネスしてる人もいますしね。
そうそう、
結局私たちというのは、その一重に無情を認めたくないから、
はい、
天皇になってし
まった、ね、そうそうそうそうそう、はい、
それ天皇になってしまったゆえに、あの煩悩が起きてしまう。
そうです、天道が起きてしまう。天道がゆえにですね、執着が起きてきて、そして自分のものだとかね、領有権を主張したりとかっていう問題が起きてくるわけ。ね、この島は日本のものだ、いや中国のものだとかっていう争いが起きてくるのも、それはね、永遠に自分のものになるっていうね、いわゆる天道から起きるわけ。一息でね、終わっちゃうと思ったら、問題ないじゃん。中国どうぞ、いいよ、領有権どうぞどうぞ、中国にあげます、言えるよ。だって一息で終わるもん。人生とはそれほど儚いものだということが分かれば、ね、そんなものにこだわっていくこと自体が時間の無駄だっていうことが分かる。実際ね、この領有権にこだわるためにですよ、その日本と中国との間でどれだけのお金がね、損失が出たか、中国側も損失をね、多額の損失を出してね、日本側も多額の損失を出してね、そしてそうやって領、あの場所を自分のものにしたからといって、どれだけの利益が上がるんですか。失ったものの方が大きい。それなのにわずかなものをね、手に入れるために多くのものを犠牲にしていく。多くのものを犠牲にするからね、賠償金を出せっていう主張が出てくるわけです。そういうふうに執着が強くなるのも天道だからなんです。あ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。